こんばんは。オープン礼拝が始まります。こんにちは。あ、こんばんは。今日のメッセージは、父よ彼らを許しくださいという題で、この長い長い受難週に向け、十字架の言葉が今日はメッセージとして語られます。なんですけども、今日の、私が思う裏テーマは、1曲目が、詩編51編という賛美をするんですけど、その賛美の中にある言葉、あなたの救いの喜びをもう一度私に返してください。2曲目があなたの十字架という曲を賛美しますけど、その中にある、もう一度見させてください、あなたの御救いをという言葉、こういう言葉が共通して入っております。これが私が思う今日の裏テーマ。みんなはどんなテーマを持って今日来られても別にいいんですけど、私が思う今日の裏テーマです。どういうことかって申しますと、日頃私たち結構日常生活の中で、もう何にも別に祈りとか、しても感動がないとか、祈りしても本当に聞かれてるんかなみたいな感じとかね、なんか救われてるんかな本当にみたいな思いをすることがある人は多いのではないでしょうか。日頃からそこまで日々賛美し生きている人とかもいるんかもしれないけど、そうでない人も多いと思う。その場合にでも、今私たちが画面の前や、そしてこの礼拝の場所で礼拝させられているということが、一つ重要なことになる。救われてないんじゃないかと言われているけど、こうやって神様を礼拝させられているということが、実はすごく救いなのではないかっていう私の思いだから、こうやって礼拝していても自然と神様を崇めさせられると思い、今日は信じてここに立っております。ちょっと天気もね、悪いですし、ちょっと具合悪いという人もいるかもしれませんが、皆で賛美させられていこうという、今日は私はそういうコンセプトで来ております。皆様賛美していきましょう。ということで、1曲目に先ほど申しましたように詩編51編を賛美していきます。ご無理でない方はお立ちください。
白く私の心を清めてください。主よ、 してあなたに向かって歌う私の人生をあなただけのために生きる砕かれた魂であなたに向かって歌う私の人生をあなただけのために生きる砕かれた魂
ではメッセージの前にあなたの十字架を賛美していきましょう。
弱いものだと知りました。 注いでください。もう一度見させてください。あなたの命がけの愛をこの心に刻みます。
もう一度お与えください。
もう一度与えてください。あなたの十字架をおいでください。もう一度見させてください。あなたの見救いをキリストイエスの命がけの愛をこの心に刻み、
ではメッセージの前に司会者がお祈りさせていただきます。どうぞお座りください。お祈りいたします。天にいらっしゃる父なる神様、私たちの日頃の生活はどうか分かりませんが、いつもあなたが共にいてくださって歩んできたことをありがとうございます。今から語られる御言葉、メッセージを私たちが素直に受け取り、よく聞いてしっかりと行っていくように、あなたがどうか私たちの耳を開いてくださいますように感謝します。イエス様のお名前によってお捧げいたします。アーメン。
はい、皆さんこんばんは、ようこそ土浦恵み教会のオープン礼拝においでくださいました。今日集まってくださった皆さん本当に歓迎したいと思います。外は冷たい、今雨でしょうか、まもなく雪になるかもしれないと言われているわけですけれども、でもこうして、守られて、そしてここに集まることができています。感謝したいと思います。またライブ配信で今日もこの礼拝に参加してくださっている皆さんのことも歓迎したいと思います。共にですね、今日も神様を覚えて礼拝を捧げていけたらと思います。さて突然ですが皆さん質問です。皆さん今年のイースターは何日だかご存知でしょうか。イースターというのは移動祝日と呼ばれていて、毎年毎年日にちが変わっていきます。ある年は3月であったり、そしてまたある年は4月であったりするわけですね。なぜ移動するのかという難しい話は置いといて、先に答えを言いましょう。そう、今年のイースターは4月の17日ですから、受難週はその1週前の4月10日からとなります。キリストの受難と復活というのは聖書が語る最も重要な出来事です。そこで今日から4月に向けてイエスキリストの十字架を覚える礼拝を共に捧げていきたいと思っています。それでは、今日の聖書箇所を早速開いて読んでいきたいと思います。本日の聖書箇所、ルカによる福音書の第23章となります。聖書をお持ちの方はぜひ開いてみてください。新約聖書ルカによる福音書の第23章32節から読んでいきたいと思います。
ルカ23章の32節から38節まで、聖書をお持ちでない方はですね、スクリーンの方をご覧いただければと思います。それではお読みいたします。ルカ23章32節から。他にも2人の犯罪人がイエスと共に死刑にされるために引かれていった。ドクロと呼ばれている場所に来ると、そこで彼らはイエスを十字架につけた。また犯罪人たちを一人は右に、もう一人は左に十字架につけた。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。彼らはイエスの衣を分けるためにくじを引いた。民衆は立って眺めていた。議員たちも嘲笑っていった。あれは他人を救った。もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ったらよい。兵士たちも近くに来て水ぶどう酒を差し出し、お前がユダヤ人のなら自分を救ってみろと言ってイエスをあざけた。これはユダヤ人の王と書いた札もイエスの頭の上に掲げてあった。日本ではクリスマスとイースターはすっかり市民権を得たといいますか、多くの人が知るものとなってきています。またクリスマスをですね、待ち望むアドベント、つまり対抗節もまた少しでも関心のある人ならばもう知っていると言われることでしょう。ではイースターの前、受難週のための準備期間があることはご存知でしょうか。レントという言葉を聞いたことがあるかもしれません。これはイースター前の日曜日を除く40日間を指す言葉です。レント、日本語では受難節と言われます。対抗節がキリストの誕生を覚える時であるのと同様に、キリストの受難を覚える時、それがレントです。今年の暦で言えば3月2日の水曜日から始まって4月14日の木曜日までの40日間が今年のレントとなります。どうして40日もの期間をそのために当てるのでしょうか。それはキリストの受難がとても大切なものだからです。十字架のないキリスト教はキリスト教ではありません。それほどまでにキリストの十字架はなくてはならないもの。キリストの受難が歴史を変え、そして世界を変えました。聖書はそのことを主張し、そこにキリスト教は立っているのです。そういうわけで今日から主イエスキリストの十字架のメッセージを7回に分けてしていこうと考えています。どうして7回なのでしょうか。それはキリストが十字架上で7つの言葉を語られたからです。聖書の4福音書がそれぞれにキリストの受難の物語をそれぞれの視点で書き記しています。4つの福音書の記述によると、イエスキリストは十字架にかけられ、死を迎えるまでに7つの言葉を語られました。その十字架上の7つの言葉を今日から一つずつ取り上げていこうと思います。今日最初に思い巡らすのはキリストの祈りの言葉です。もう一度23章34節をお読みいたします。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。彼らはイエスの衣を分けるためにくじを引いた。今日から始めていく十字架上の7つの言葉について一言申し上げておきます。この7つの言葉を思い巡らす目的は、私たちがキリストの十字架の前に立つことです。皆さんお一人お一人が十字架の前に立つ、そして十字架の主を仰ぎ見る、 そして主の言葉をそこで聞くのです。イエス様が十字架で語られた言葉、それを通してあなたは何を聞くのか、何を思うのか、十字架の言葉をまさに自分に語られた言葉として聞く。私自身も十字架の前で主の言葉を聞きます。私がこれから皆さんにお話しすることは私自身が受け取ったメッセージです。そして皆さんもご自身で主の言葉を通して主が語られるメッセージを受け取っていただきたい。そこで今日取り上げる十字架上の第一の言葉、それが今お読みしました23章34節の言葉、父よ彼らをお許しください、彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。この言葉を今日これから思い巡らしていきます。私たちはイエス・キリストがどのようにして十字架につけられたのかを知っています。もう少し正確に言うと、十字架形のイメージをすでに私たちは持っているということです。キリストの十字架を描いた絵、絵画を皆さんは見たことがあるでしょう。あるいは主の十字架を題材にした映画がこれまでいくつもいくつも作られてきました。ですから十字架形の残酷さ、そのむごたらしさを私たちはもうすでに知っているのです。しかしその上で私たちは今日主の十字架の前に自らを置いてみます。2000年前のゴルゴタの丘の上に立ってみます。そしてそこで語られた主の言葉を聞いてみたいのです。父よ彼らをお許しください、彼らは自分が何をしているのか分かっていないのです。主は十字架に作られた直後にこの言葉を語られました。ルカの記録に従うならば、主の両脇には2人の犯罪人が一緒につけられていた。主の体は釘で打ちつけられ、そして十字架が地面に立てられました。全身の重みがその手と足に一気に集中し、とてつもない痛みが感じられる。それが始まったばかりの時、その時主がまず最初に語られた言葉です。それがこの言葉です。許しを求める言葉であり、許しを求める祈りの言葉でした。おそらく誰もがこの言葉を主イエスにふさわしい言葉だと考えるかもしれない、救い主にふさわしい祈りであるとそう考えることでしょう。ただ改めて考えてみたいのです。主が語られた十字架上の言葉は全部で7つあります。それらは祈りの言葉だけではありません。神への叫びであったり、全く孤独の中でつぶやかれた言葉、うめきの言葉もあります。ですから主が許しの祈りを十字架上で捧げられたということを当然であるとは考えたくないのです。ゴルゴタの丘の上で、あの恐ろしい金曜日を主イエスはどんな思いで過ごされたのか、改めて考え、そして思い巡らしてみたいのです。私はまず十字架上で最初に語られたこの祈りの言葉が2つの方向を持っている、そのことを示されました。2つの方向というのは、神に向かう方向と、そして罪人に向けられた方向です。キリストはまず何よりも父なる神に向かって祈りました。同時にその祈りは罪人の許しのための祈りでもあったのです。この短い祈りの中に2つの方向が示されている、まずそのことを心に留めたいと思うのです。この2つの方向を考えていくときに、そこですぐさま示されるのは、キリストがご自身のために祈られるということをしていないという事実です。主の祈りの言葉は神と罪人に向けられている。しかしご自身のためには 祈っていないのです。キリストはご自身のために祈られなかったわけではない。私たちは十字架の上で叫ばれたあの悲痛な叫びを知っています。エロイエロイレマサバクタニ、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですか。キリストが十字架につけられたのは金曜日の午前9時でした。そして我が神我が神と叫ばれたのは午後3時です。その時に至るまでキリストはご自身のために祈ることをしなかった。それを踏まえた上でこの祈りの言葉を思い巡らしていきたい。主がまず祈られたのは罪の許しでした。彼らをお許しくださいという取りなしの祈りの言葉でした。二つの方向をもう一度確認してください。主の祈りの言葉は神と罪人に向けられている。その罪人とは一体誰なのか。主よ彼らをお許しくださいと祈った、その彼らとは一体誰であるのか。主が許しを願った罪人とは一体誰を指していたのか。ゴルゴタの丘の上にはいろんな人たちが集まっていました。そして大勢の人々の中のその誰のために主は祈られたというのでしょうか。36節と37節もう一度読みいたします。兵士たちも近くに来て水ぶどう酒を差し出し、お前がユダヤ人のなら自分を救ってみろと言ってイエスをあざけった。何よりもまずキリストを十字架につけたのはローマ人たちでした。死刑執行人として選ばれたのは異邦人であるローマの兵士たちでした。彼らの仕事は平和のために人を殺すことにありました。治安を乱し社会を混乱に陥れる者を罰する、それが彼らの仕事でした。ユダヤ人に訴えられ総督ポンテオピラトのもとに裁かれた重大な犯罪に、その死刑執行が彼らに委ねられた仕事だったのです。ローマ兵たちはまずゲッセマネの園で主を捕らえました。裁判が行われ判決が下されると、彼らは当然のようにむち打ちを始めたのです。足の棒で叩き、あざけりの言葉を投げつけ、紫の衣を着せた上で茨の冠をかぶせました。それから彼らはゴルゴタの丘に向かいました。兵士たちは淡々と自分たちの仕事をこなしたのです。主の体を釘で打ちつけ、そしてその十字架をゴルゴタの丘の上に立てたのです。そして今や彼らは主イエスが身につけておられた衣を脱がせ、それを誰のものにするのかをめぐり主の目の前でくじを引き始めたというのです。この時彼らをお許しくださいと祈った彼らというのはローマ兵たちのことなのでしょうか。確かに主イエスは彼らのためにも祈ったことでしょう。自分たちが何をしているのかも分かっていないローマ兵たちのためにも主は祈られた。しかし罪の許しを必要とするのはローマ兵だけではありません。ユダヤ人たちもまた許しを必要としていたのです。民衆も祭司も学者たちも政治家も全てのユダヤ人が罪の許しを必要としていたのです。35節、民衆は立って眺めていた、議員たちも嘲笑っていた。あれは他人を救った、もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ったらよい。イエスとは誰か、イエスという男は一体何者なのか、長いこと議論されてきた重要な問いです。イエスは預言者なのか、または律法の教師なのか、それともイスラエルの王であるのか。多くの噂が飛び交いました。いや、イエスこそキリストである、メシアである、そう告白したのは十二弟子の一人のペテロでした。でもそのペテロの姿は今 このゴルゴタの丘の上には見当たりません。十字架の周りに集まったのはユダヤ人の民衆、そしてユダヤ議会の議員たちでした。彼らは今や勝ち誇るようにして言うのです。イエスはキリストなのか、これがメシアと呼ばれた男なのか。そこにはあざけりの笑いだけが響いてくる。38節を見ますと、これはユダヤ人の王と書かれた札までもが掲げられていたとあります。もちろんこれは皮肉です。壮大なアイロニーです。この男がユダヤ人の王、この札にはクエスチョンマークがつけられていたのかもしれません。取り消し線が引かれていたのかもしれません。そして今やユダヤ人の誰もがイエスがユダヤ人の王であるということを堂々と否定してはばからないのです。捕らえられ、十字架につけられ、裸にされ、血を流し、そして間もなく死を迎えるこのイエスをあざけることに躊躇はないのです。主イエスにとってこのユダヤ人たちもまた彼らの一人なのです。彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていない。そのようにして主は彼らのためにも祈ったのです。32節と33節、他にも2人の犯罪人がイエスと共に死刑にされるために引かれていった。ドクロと呼ばれている場所に来ると、そこで彼らはイエスを十字架につけた。また犯罪人たちを一人は右に、もう一人は左に十字架につけた。さらに言うならば、主の最も近いところにいた男たちのためにも祈りは捧げられたのです。主と共に十字架につけられた犯罪人、彼らは強盗であると聖書に書かれています。自らが犯した罪、自らの過ちによって裁かれ、そして死刑を言い渡された男たち、言い逃れることも、そして逃げ出すこともできない、もはや想像を絶する苦しみの中でただ死を待つしかない男たち、この犯罪人たちのためにも主は祈られたのではないか。自分たちが何をやったのか、何をしているのかが分かっていない男たちのためにも主は祈られたのではないだろうか。そしてもう一人、聖書には書かれていない、そしてここには登場しない、そんな人間のためにも主は祈られたと思うのです。そのもう一人というのは、自分は違うと考えている人のことです。主イエスは祈られた。罪人のために祈られた。ローマ帝国の兵士たち、ユダヤ人の民衆や議員たち、二人の犯罪人、そう、確かに主は彼らのために祈られた。罪深き彼らのために祈られたに違いない。でも私は違う。主が祈られたのは私ではない。私は罪の許しを必要としないし、求めてもいない。そう考えるすべての人間のためにも主は祈られたのではないでしょうか。もちろんこの問いかけは私自身に迫ってくる問いであります。私はどこにいるんだろうか。ゴルガタの丘なのか、それとも遠くから眺めているだけなのか。主が祈られた彼らの中に私は入っているのか、それとも入っていないのか。十字架が私を呼んでいるということに気づかされる。十字架のもとに私が招かれているということを覚える。皆さんはどうでしょうか。主イエスキリストの十字架のもとに立つことを誰もが必要としている、求められている。そしてそこで何を聞くのか聞かないのかが問われている。十字架上の七つの言葉は一体誰のためであったのか。 誰に向かって語られた言葉であったのか、そのことが私たち一人一人に求められている、問われているのではないでしょうか。同時に私たちは十字架の主にどう応答するのか、どんな言葉を返したらよいのかが問われています。主は祈られたのです。罪人のために祈られたのです。罪の許しを祈られたのです。それに私たちはどのように応じるというのでしょうか。私は今回このメッセージを準備している中祈りました。そしてその祈りの中で次のような言葉が聞こえてくるように感じました。スクリーンをご覧ください。その時私はこう言った。父よ、私をお許しください。私は自分が何をしているのかが分かっていないのです。私は自分が何をしているのか分かっている。自分がこれまで何をしてきたのかを知っている。そしてこれからしようと思っていることだって全て分かっている。そのように叫ぶ声が聞こえてくるかもしれません。しかし同時に主が私のために取りなし祈られる祈りの言葉が聞こえてくるのです。あなたのために私は祈ったのだ。あなたのために私は今ここにいるのだ。今ここで苦しんでいるのだ。ゴルゴタの丘で主イエスキリストの十字架の下であなたは何を聞くのでしょうか。そしてあなたは主に何と答えられるのでしょうか。それでは主が祈られた祈りの言葉、そのもう一つの方向にこの後私たちは心を向けていきたいと思うのです。もう一度34節をお読みいたします。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。主イエスの祈りの言葉には2つの方向があります。一つは主が明らかに罪人に向き合い罪人のために祈られたということ、そしてもう一つはこの祈りが父なる神に向けられているということです。主は十字架にかけられる前、ローマ兵に捕らえられるその直前まで、あのゲッセマネの園で父なる神に祈っておられました。主はこんなふうに祈られました。お聞きください。マタイ26章39節の言葉。我が父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私が望むようにではなく、あなたが望まれるままになさってください。ゲッセマネの祈りです。ゲッセマネの祈りは間違いなく父なる神に向けられた祈りでした。汗が血の雫のように流れ落ち、そして苦しみもだえながら祈った祈りの言葉でした。そして今主イエスはこの十字架の上でも父なる神に向かって祈るのです。苦しみの中で祈るということは簡単なことではありません。苦しみが大きくなればなるほど祈ることができない。経験したことがある人ならば誰もがそのことを知っていると思います。苦しみの真っただ中で人は目の前にある問題に圧倒され、自らの痛みに翻弄され、そして天を見上げることすら難しくなる。自分が何をしているのか、自分が何をしたらよいのかも分からなくなってくる。けれどもこの時主イエスは天を仰ぐのです。天を見上げて父なる神に祈っているのです。十字架という杯は取り去られることはありませんでした。できることならというゲッセマネの祈りは届かず、そして神への願いは叶えられませんでした。それでもなお主は父なる神に向かって祈るのです。天を見上げながら必死に祈り続けるのです。なぜでしょうか。どうしてそこまでして父なる神に対して心を向け続けるのでしょうか。 それは十字架が私たちの罪の身代わりであったからです。本来そこにかけられ、自らの罪のゆえに痛み苦しむべきは私たちです。私たちこそが3人目の犯罪人としてゴルゴタの丘の真ん中につけられるべき人間なのです。しかし主は私たちに代わって私たちの罪を負われました。私たちの背きの罪のために刺され、私たちの咎のために砕かれた。それゆえに私たちは十字架の主を見上げます。そして十字架の主と共に父なる神に目を向けます。心を向けていきます。それゆえに十字架上で捧げられた主イエスの祈りは私たちの祈りです。こうして私たちは再びこの告白に戻されるのです。スクリーンをご覧ください。その時私はこう言った。父よ、私をお許しください。私は自分が何をしているのかが分かっていないのです。私たちはこの告白を自分だけでは成し得ないということを知っています。この祈りを自分一人では捧げられないということを知っています。だからこそ主イエスの十字架なのです。だからこそ主は十字架でこの言葉を祈ってくださったのです。こうして私たちは主と共にこの言葉を告白します。主の取りなしに支えられてこの祈りを捧げます。私は自分が何をしているのかが分かりません。自分が小さなものであることを知らず、自分が何も分からないまま歩んでいたことにさえ気づいていませんでした。自分は分かっているつもりになり、自分は大丈夫だと勝手に思い込んでいた。皆さんは今晩どこにおられるでしょうか。あなたが今いるところ、あなたが今立っている場所は一体どこでしょうか。あなたは今十字架の前に立っているのか、そして十字架の言葉が聞こえているのか、そして主が語られた十字架上の祈りの言葉をあなたはどう受け止めるのでしょうか。これは誰かの問題ではありません。あなたの問題です。主の十字架を前にして問われているあなたへの問いかけなのです。今から祈っていきたいと思います。皆さんと一緒に祈っていきたいと思います。十字架上の主が私のために祈ってくださった、まことの大祭司として私のために祈ってくださった、だから私も祈ります。私の罪が許されることを祈ります。皆さんもぜひ祈ってください。十字架の主の前に進み出て、自分の言葉で自分ごととして祈っていただければと思うのです。お祈りをしていきましょう。ヘブル5章7節の言葉を最初にお読みいたします。キリストは肉体を持って生きている間、自分を死から救い出すことができる方に向かって大きな叫び声と涙を持って祈りと願いを捧げ、その経験のゆえに聞き入れられました。神様、毎年毎年私たちは受難週を迎え、キリストの受難を覚える時を持ちます。しかしそれは聖書に書かれてある単なる悲劇の物語ではありません。またすでに終わってしまった昔の話というのでもありません。十字架のリアリティは今を生きる私たち一人一人に迫りくる現実であります。自分とは無関係な誰かの話ではなく、私たちが今向き合うべき私の問題でもあります。神様、主イエスキリストは十字架の上で祈られました。その祈りは誰かのための祈りではなく、まさに私のための祈りでした。私の罪を許し、私をあがなうための祈りでした。それゆえに 私たちもまた祈ります。真実な方、私たちを愛を持って救ってくださるあなたに向かって祈ります。父よ、私をお許しください。私は自分が何をしているのかが分かっていないのです。主イエスの取りなしの祈りに支えられて、主イエスが共に祈ってくださることに支えられて、今私たちはこの祈りを捧げます。神の子羊として、ご自身の命を十字架で捧げられた主、私たちの罪を許し永遠の救いと癒しを与えてくださった主、私たちの大祭司となって取りなしてくださる主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。これからしばらくそれぞれのところで主の前に進み出て、そして主の十字架の前で祈る時を持っていきましょう。
それではメッセージへの応答として、主イエス神の愛を賛美していきましょう。ご無理でない方はお立ちください。 オープン礼拝の最後に主に罪を許されを賛美していきます。アレンジがちょっと違う感じなので、まあ、注意して、賛美していきましょう。主に罪を許され、神の子の恵み見て、オープン礼拝を終わりにします。お気をつけてお帰りください。